富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今週は前田さんお一人でございます、
はい、今日は一人来ました。
よろしくお願いいたします、はい、さてお盆になりまして、
はい、
いろいろとよくねお盆とかお正月、はい、家族が集まった時に相続の話とか、ね、
はい、
就活の話とかするといいんじゃないのっていうことは言ってるんですけどもね、
はいはいはい、そうですね。今年もね、そういうのもあるんですけども、あとね、銀行に行って住宅ローンのお世話をするとか、あとね、クロスの見本決めなきゃいけないとかね、結構あるんですよ、そういうのが。
予定が入ってる。
予定入ってるんですよ。14日、明日だけ休みで、もう、あとはもうお盆休みなしですね。
おー。
20日からちょっと休み取って。
あ、逆に？
はいはいはい。少し休みもらおうかなと思ってますけども、
はい、はい。
はい、
あ、そうですか。お盆の間は何これ、人がやっぱりいるからそういうのを決めることになるんですか。
人がいるからっていうことと、たまたまその、例えば、勤め先が、金融機関だったりとか、休み取れる日がないからこの日だけとかね、いうこともありますし、休みだから、銀行に一緒に行ってくれないかみたいなのもあるんですよね。で、銀行員が休みとって、いや、その日私いませんので、別の担当が、とか、はい、わかりました、みたいなね。よくありますよね。
それありますよね。
はい、あります、はい。
銀行の方々もね、休むわけにいかないから、
ね、
ローテーションでうまく休みを取ってるわけですからね。
はい。はい、
さて、なんか、最近、はい、こう、皆さんにぜひ聞いていただきたいような事例があったのか。
そうですね。はい、そうですね。毎日、こう、いろんな方が相談を受けますし、はい、なんかやっぱりね、こう相談されますときに、やっぱり人ってのは面白いもので、自分が一番気になるところっていうか、うん、自分がそれ一番知りたい、それから自分がそう思ってるってことを中心に考えられますので、そういう話聞くと、とんでもないって言いますかね、的外れなんだけどな、これ間違ってますか、間違ってますか、いや、間違ってるけど間違ってると言えないみたいなね。うん、のもあります。で、今ちょっとね、相談を受けている方に毎日電話かかってるんですけど、相続についてどうなるか、相続権がどうなるかって話なんですけど、実はその方は相続権ないんですよ。
え、
相続権がないんですよね。奥様が亡くなっていらっしゃいますので、お子様には相続権があるんですけ ど、
あ、なるほど、
ご主人には相続権がないんだけども、はい、どうなるけどうなるけ、いや、どうなるけって、いや、しばらくほっといた方がいいと思いますけどっていう話してますけども、でもほぼ、3日間ぐらい連続で電話入ってきます。まあ、丁寧にお話してますけど、
はい、
そんなに気にしなくたっていいのになっていう感じもするんですけども、で、気になるんでしょうかね。で、本当に人っていうのは面白くって、私も経験あるんですけども、かってね、こう結婚した時に、どんな方ですかとか、なんで結婚したんですか、恋愛結婚ですかって質問いいんですけども、いきなりか、結納額っていくらですかって質問があって、そりゃないやろうってね、いうのはありましたし、これ逆にその、親を亡くした時に、いや、なんで亡くなったんですか、病気でしたかっていうね、そういう話では当然、その、こう、聞いたりするんですけども、中に保険金たくさん入ったんですかとかね、素直でいいかもしれない、正直なんでしょうけども、一番聞きたいところ聞いてくるなよってね、それって答えたくないのになっていうね、こともあります。はい。で、すいません、今日のね、事例って言いますのは、結論からいくと、なんていうかな、こう、共有と相続で共有登記にするといかに怖いかという話なんですけども、はい。で、これも最近ね、あった話で、ある方から相談を受けました。で、事情を聞いてるけど、よく事情はわからないんですよね、
うん、
で、よく聞いてくると、何かその相続の時に、自分が住んでる家を、おじさんおばさんが共有登記にしなきゃいけないってことで共有登記にしたって話なんですよ。
しなきゃいけないってのもまたおかしな話です
ね。しかいけないということは、お父様亡くなっていらっしゃいまして、はい、元々おじいちゃんの家だったわけですよね。
は
あ、ですから、その、兄弟、おじさんにも権利があるわけですよ。
はあ。
で、そこに住んでらっしゃいます、亡くなられた、ご主人ですよね。長男の、お子様と、奥さんいらっしゃるんです。奥さんに相続権ないんですよね。うん、で、あればですね、通例、私であれば、住んでる方に、譲ってあげたらっていうね、
うん
うん、そういうのを、まあまあ、考えるのはノーマルだと思うんですけども、うん、で、その中のあるおじさんが、いや、わしは権利あるから、いや、お前ら全部、法定相続で、共有登記せんめいか、みたいなね、
は
して、共有登記になったんですよ。 でそれでしどろもろになって何年かいろいろ揉めて、途中経過、まあ、弁護士に相談されたりとかいろんな相談もされたんですけど解決つかない。でそろそろそれもう売りに出して別のところに求めたいって話だったんですね。で順番に聞いてきました。なんで教育時になったんですかとか、他の方は何ておっしゃってらっしゃるんですかとか、っていうような話にしてって、こういろいろ聞いていくとやっぱりこの何かあるんですよね。でやはりその亡くなられた、お父様が、他のご兄弟に対してなんか言うと面白くないことがあったとかっていうのもあったでしょうし、で一番問題なのはその相続された方の、中の4人がもう高齢者なんですよね。いつ何時認知になってもわからない。で後の方は代衆相続なんで、今その娘さんとそれから、おじさんが亡くなられそのお子様が相続したっていうことなんで、ほぼほぼもう関係ない方ばっかりと言いますか、はい、いう方が相続してるっていう形なんですよね。でこれ本当にそのまま放っておくともうこれも認知になってしまう、相続できないし、でそもそもなんでこんな風に教育時にしてしまったんですかって話してたんですけども、やっぱりその権利があるから、権利はきっちり行使しようというところなんですよね。で他のおじさんの中にはわしどうでもいいわと、わしいいよ譲ってもいいよっていうか、いやいやそういうあんと権利あるんだからみんな足並み揃えてもらわないといけないみたいな感じになっちまったんですね。
そういうことを言い出した人がいるわけだ。
そういうことですね、で最後までやっぱりその方と話して、いやそんな安い値段で売ったら結局売却されましてね、私が買い取りして宅地増税したんですけども、売却する値段そんな安いやかとか、いやこれだってみんな100万ずつしか配れんかもっと高くならないのかとか、それから住んでる方はちょっとまあ別の物件がありまして、その物件を売却して代替地って言いますかね、別に住むとこ確保したわけなんで、あいつら権利ないから放棄すべきじゃないかみたいなね、いやいやお父さんだってお父さんもう80いくつでしょってね、今そんなたくさんもらったってどうするんですか、いやわし気が済まんから仕切りたいっていう部分もあるんですよね。どうもね。でその中でもう一つの問題、まあ、教育登記って一番問題なんですけども、もう一つ問題あったのは、そのことをいろんな方に相談した中で、私は同業の不動産業者に相談したんですけども、はい、この不動産業者っていうのは名前当然出せませんけども、やってることがめちゃくちゃ、
は
あ、なんかこれに反抗してもらわないと済まないんでっていうことで、不動産業者が遺産分割業務所を作ってきて、それになんか実印をしてくれみたいな話をして預けていったっていうわけですよ。
不動産業者ってそういうのできるんですか？
できないですよ。
できないですよね。
自分たちが分割協議をやって、まとめるってことはできますので、はい、よっぽど知識があればお手伝いすることできますけども、いやその売却をしなきゃいけない、売るためにこれにハンコもらわないと売るのが済まないからということで、しかも文面めちゃくちゃ内容がこれおかしいなっていうのがあって、でそれ分割協議書を持ってきていけないハンコ設定の話なんですね。であとでその話前に不動産業者が書いたって言ってたんですけども、しばらく経ってからそのおじさんに話したら、いやあら弁護士作ったって、いや弁護士作った文章じゃないけどなっていうねのもありました。で最終的には一番その娘さんですよね、すみません娘さんが一番信頼できるのは前田だろうと、それだっていうのを全部託していただきまして、一つ全部きちんと整理をしていったという話ですね。でこれが例えば弁護士さんが入ってやるってことになると、いわゆるこのほら、弁護士さんっていうのはクライアントのためにやるわけですから、権利な権利を守らなきゃいけない、弁護士さんって正義ではないんでクライアントのためにやらなきゃいけないっていうことになってしまうの で私はその弁護士的なことをやる、いわゆるこの弁護士72条違反ということで非弁行為ってね、この問題が目に見えないかみたいなね、弁護士が入ってくるなという法律があるわけですよ。ですから、通例のこうなったらこうなりますよと、こういうような考え方もあるんですけどどうされますかみたいな、形で、皆様の考え方をずつ、整理していって最後まとめて、判子をいただいて無事売却が終わったということになったんですけども、
いやー、だけどやっぱりこんな知識のない方が勝手に仕切ったり、
はい、
もちろん不動産業者は頼まれたのかもしれませんけれども、
はいはい、
やってはいけないことをしてしまったり、
そうですね、
そういうことが、 はい、まだまかり通ってしまってるってことですね。
そうですよね、
ちょっと一旦お知らせを挟んで、はい、じゃあ後半、はい、そうですね、じゃあこれから学べることは一体何なのかを教えてください。はい、